治医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
先週に引き続き、小山整形外科医院の小山幹夫先生に包括式炎と骨髄炎についてお話を伺ってまいります。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は包括式炎とはどのような病気なのか、原因と治療、予防についてお話を伺いました。包括式炎は抗生物質の投与、乾燥や傷などに気をつけていけばいいんですよね。
そうですね、ですから包括式炎というのは皮膚からばい菌が入った場合を、そう言いますけど、骨髄炎となりますと、今度は皮膚から入るだけじゃなくて骨に入った場合、これは骨髄炎と言います。特に可能性骨髄炎という方が正しいと思います。で、可能性骨髄炎というのは、実は昨今は栄養状態が改善して使用可能な抗生物質が数多く存在するようになりましたので、かなり減少しました。しかし依然として時々目にする疾患です。
考えられる原因というのは何でしょうか。
原因としてはばい菌がですね、骨に入ってくるからなんですけども、以前はですね、かつては骨折をした場所から菌が入っていたりしてたんですけど、今はばい菌がですね、体の中の尿路や血管やいろんなものを通して入ってくるというふうに言われています。中でも多いのはご高齢の方や免疫が落ちた方に見られるのは脊椎ですね。可能性脊椎炎と言いまして、背骨の骨の骨髄に感染した場合をよく目にします。
治療はどういった治療がありますか。
治療として大事なのは、これは抗生物質など投与すればよくなるんですけども、骨の組織というのは非常に感染が、ばい菌が繁殖しやすい場所なので、やはり早期に治療すべき臓器であります。抗生物質の投与並びに、場合によっては手術をして病巣を走破して外科的な手法を取らないといけないこともあります。
予防することはできますか。
予防というのはなかなか難しいですけど、なりやすい方というのは基礎疾患がある方ですね。特に糖尿病や免疫抑制剤、ステロイド、抗腫瘍薬、そういうものを使われている方が多いので、腰痛が出た場合は発熱がないかなど MRI などチェックして早めに対処を行う必要があります。
最近新たに言われている骨髄炎というのもあるんでしょうか。
そうですね、骨髄炎というのを、まあ、ネットで検索しますと時々出てくる、最近出てくるのが顎骨骨髄炎という病名です。この顎骨骨髄炎というのは、先ほどのばい菌が原因となる骨髄炎とは全く違います。この顎骨骨髄炎というのは顎の骨の骨髄炎のことですが、主に骨粗鬆症の治療薬、これを長期に内服することで起きる骨髄炎になります。
こちらは何か気をつける点っていうのはありますか。
はい、そうですね、これはですね、よく、問題となるのは歯医者さんに受診した時に問題になるんですけども、骨粗鬆症の治療薬にもいろいろ種類があります。で、最近よく使われるものに骨吸収抑制剤というものがあります。これもいろんな種類出てますけど、これを長期に飲まれている方が歯科で歯の治療を受けるときに、歯を抜くときにその周りの骨が壊死する、あるいは炎症を起こすということが問題になっている、そういう病気です。ですから骨粗鬆症の治療をされている方というのは、必ず処方されている医療機関、あるいは歯医者の方に相談をして、薬を中止するタイミングや薬を変更する、そういったことを考える必要があります。
それでは最後に、ラジオをお聞きのリスナーの方へメッセージをお願いします。
包括式炎においても骨髄炎においても、やはり感染の予防というのは大事です。ですから日頃から手の消毒や、うがい、手を洗うこと、その辺を皆さんしっかり気をつけてください。
2週にわたって小山整形外科医院の小山幹夫先生に包括式炎と骨髄炎についてお話を伺ってまいりました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。